こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、フォロワーシップの第2部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。フォロワーシップ講座ディズニーストラテジー編です。今回はリーダーが不足しているもので、フォロワーとして補わなくてはならないようなこと、そのことについて話をしていきたいと思います。このディズニーストラテジーという話、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないですね。 NLP のモデルとしては非常に有名です。ドリーマー、リアリスト、クリティック、このバランスがしっかり取れている組織、会社は非常に健全に成長していくというふうに言われてるんですね。これはね、なかなか難しいんですけど、でもチーム全体でフォローし合っていけばできると私は思っています。では一つ一つ簡単にご紹介していきたいと思うんですね。ドリーマーは無双家です。リアリストは現実家、そしてクリティックは批判家です。ドリーマーはラテラルシンキング、リアリストはロジカルシンキング、クリティックはクリティカルシンキングと覚えてもいいと思います。この中で最も少ないだろうと思われるのはドリーマーですね。夢を語る、しかもその夢をものすごく熱く語って、絶対にこれを実現するんだというふうに言える人、いろんな人を巻き込もうとするような方いますよね。夢を語る人はいるかもしれないんですけど、でもその夢に対して執念持って3年でも5年でも10年でもずっと努力し続ける方、いろんな人に夢を語って一緒に実現しようって言える人ってどれだけいますか？そういないですよね。こういう方がリーダーシップを発揮する、会社の経営をする、非常に健全だと私は思っています。もちろんそのドリーマーの方にね、私どもコンサルタントは聞きたくなっちゃうことがあるんですよ。それどうやって実現するんですかと。でもね、これをあんまり聞きすぎてしまうと無双化の進化を発揮できないってことがあるんです。だからそれを考えるのがリアリスト、現実化なんですよ。なので破壊的イノベーション、イノベーティブな考え方でこういうことやるぞとってみんなが思うからこそロマンがあるわけでしょ。そのロマンを実現したい。でもこの方はじゃあどうすればいいかって分かんないですよ。分かってるんだったら、はっきり言って破壊的なイノベーティブな革新的なアイデアって出せないんです。どうやったらいいかはよく分からんけれども、こうやりたいんだって言える、これねすごく勇気がいることだし覚悟のいることなんですよね。だから貴重なんです。じゃあそれを形にしてみましょう。その夢をデザインする、これがリアリストの役割。だからロジカルシンキングでこうでこうでこうすることによってこれは実現しますねというふうにデザインする、設計する、これはリアリストの役割。リーダーがこうするんだっていうふうに目指す方向を指し示してくれる。だからフォロワーシップを発揮する上で、社長惚れました、それを実現したいです、私もどうすればいいかわからないではなくって、じゃあどうすればいいかなってロジカルに考えていくということですね。さらにクリティック、これは何かっていうと批判するわけじゃないんですよ。クリティカルシンキングというのは客観的に物事を見てリスクヘッジをしていく、こういうことなんですよね。本当にそれはできるんだろうか。リアリストが考えた、デザインした、設計したその戦略とかプランとか、それってリスクはないんだろうか。このようにクリティカルに考えるのをクリティックなんですね。はっきり言います、私どもコンサルタントはどちらかというとクリティック、この立場を立った方が分かりやすいです。ですからここでまとめますと、ここは主観的になる、同じチームの人がやった方がいいです。みんなで現実的にどうしていったらいいのかを考えていくということです。でも客観的な目線で物事を見るっていうのは難しいし、フォロワーシップ発揮する人があまりにも客観的だと良くないんですよ。でそれはさっきも言った通り客観的なので、私どもがコンサルタントとして批判するわけではなく、それが現実的になると素晴らしいですよね。だけどどこか穴がないか、どこかリスクがないか、万が一こうなったらどうしますかっていうふうに指摘をする。そしたらそれだったらプラン A ではなくてプラン B があるのでプラン B を発動させますとか、こういうふうにすればいいわけですね。もちろんチームの中にクリティックがいてもいいんですけど、ドリーマーと同じぐらいな割合の方がいいです。ドリーマーが1人だったらクリティックも1人ぐらい、クリティックが多かったりすると当然組織が前に行かないんですよ。そこは必ず覚えておいていただきたいと思います。クリティカルシンキングってはっきり言います、非常に難しいんで、単なる批判とか単なる愚痴とかそういうことになりかねないんで、 あまり率先して私クリティックやりますとは言わない方がいいと思います。もう少しドリーマー、リアリスト、クリティックを分かりやすく建物で表現してみたいと思います。例えば現在皆さん日本で一番高いビルって何かご存知ですか？2024年、今は325メートルの麻布台ヒルズの森 JP タワーというのがナンバーワンだそうです。例えばうちの会社の、ね、社長がドリーマーで、よし日本一のビルを建てようじゃないか、400メートルだと言ったとします。どういうビル建てるんですか？そんなのは知らんと。400メートルのビルってどういう風に建ったらいいかみんな分かりませんではいけなくって、リアリストが正しくデザイン設計をするわけですよ。ロジカルに考えるっていうことですね。じゃあ先ほど言った麻布台ヒルズの森 JP タワーは総事業費6400億円かけたそうです。400メートルのビルを建てるんだったら、おそらく8000億円とか9000億円とか1兆円ぐらいは必要かもしれないですね。現実的ですから言いますよね、当然。そうするとドリーマーはうえってなるかもしれないんですけど、1兆円ぐらいかかったとしてもとりあえず作りたいんだよねとドリーマーの社長が言ったとします。わかりました、じゃあどういう風に作りましょうか。こういう感じで、階層は低いビルを建てて、なおかつこれメインのビルを建てて、なおかつこんな感じでやると、周りに商業施設作ってみたいな、こんな感じで作ったら400メートル超えるんですけど、これで良いですかと。これはリアリストですね。いろいろ計算した結果、これだとだいたい9800億円でできそうですと言ったとします。おお、なるほどっていう。これわかりますよね。ドリーマーってどういう風に実現するのか、アイデアをどう形にするのかっていうのはあんまりないわけですよ。とにかく目立ちたい、400メートルのビルを建てて日本一になりたい、意味がわからんじゃなくてやりたいんだみたいな、みんなもそう思うだろうみたいな感じですね。ロマンがある、ワクワクする、この人が言ってることは理にかなってるかどうかは別にしても、でもおもろいっていう風に思わせられる、これがドリーマーなんですよ。もしも9800億円もお金は出せないんだったら、もうちょっとシンプルな形にしたらいいかもしれないですねとリアリストは言うかもしれない。そうするとドリーマーは、いやそれだとあんまり目立たないよね、これぐらいな感じの方がなんかかっこよくて良さそうだなと言ったとしますね。でここでクリティックが登場します。これ構造的に大丈夫ですか、ね、本当に9800億円で収まりそうですか、本当にそうなんですかっていうことです。もちろんこのビルを建てることは賛成します。だけど万が一のことがあってはいけない、周辺にも住民がいらっしゃる、本当にこの土地に建てて良いんですか、いろんな影響がありませんか、これを維持するために一体どれぐらいのコストがかかりますか、これを建てることによって一体どれぐらいのベネフィットが我が社にあるんですか。ドリーマーとかは一番聞きたくないことを言ってくるわけですよ。いやと、とにかくいいんだよって言っても、いやいやそういうわけにはいかないですよとクリティックは食い下がるわけですね。リアリストはリアリストで自分で設計したものに対して、本当にこれは耐震設計はどこまで考えているのか、もしもこの中に何万人の人たちが住む、もしくは働くんだったら、何かがあった時にその人たちの命とかどのように保障するのか、そこまで考えてますかっていうわけです。このクリティックに関してはとても重要なポイントを言いますけど、クリティックはこれで本当にいいかどうか、それを言うだけでいいんです。リアリストになる必要はありません。ですから皆さん責めないでほしいんですよ。よくありますよね、それではうまくいかないんじゃないですか、それはおかしいんじゃないですかって誰かが言うと、だったらあなたはどうするの、自分の意見とか自分のアイデアを出さずに人の意見を批判ばっかりして、じゃあどうすればいいのってクリティックが言われたら、いや私にはそのアイデアはないですけど、だったら言わないでよ、こういう言い方はダメです、代替案もないのに言うんじゃないよって言ってしまったら、もう二度と批判的思考、つまりクリティカルシンキングを使って指摘することはできなくなりますよね。これはちゃんと役割をわきまえるってことはとても重要です。ドリーマーもそうなんですよ。夢ばっかり語って実際どうすればいいの、自分で考えてよって言っちゃいけないんです。ドリーマーはドリーマーの役割があるんです。無責任にパッと言わなきゃいけないんです。それを実際にリアリストが形にして、クリティックが批評して、で OK ならやればいいんですよ。 OK じゃなかったらこれちょっと難しそうですねと、でドリーマーはドリーマーで役割をちゃんと理解して、無理だしょうがないかと、じゃあ次のプランこれみたいな感じでやればいいんです。そこで押し切ってはいけないということですね。だからドリーマーとリアリストとクリティックっていうのは3つともバランスよくないといけないんですよ。ドリーマーだけがものすごく力を持ってたり、クリティックがものすごく力を持っていたりすると、どこかおかしくなってしまうということです。 今回フォロワーシップ講座でディズニーストラテジーの話をさせていただきました。これ非常に有名なモデルです。この考え方で組織のバランスを取っていくっていうことはすごく重要なんですよね。フォロワーシップで皆さん力を入れていただきたいのはどこかというとやっぱりリアリストです。リーダーが言ってることアイデアをどのように形に変えるのか、ロジカルに物事を考えるコンセプチュアルスキルというのは新入社員であろうが2年目3年目の社員であろうが絶対に必要です。必ずこのねロジカルシンキングの勉強は日頃から絶対にしておかないといけないです。そうでないとフォロワーシップを正しく発揮することはできません。今回の講座は以上です。ありがとうございました。